ナダに立つ虹。リスナーの皆さん、こんにちは。10月7日木曜日の限界なだに立つ虹、中井田しおりです。
こんにちは、大泉洋です。
日本のテレビをちょっと見てたら、今週の初め頃とか、10月の真夏日とかそういう、ね、ニュースがあったりしたんですけど、はい、ちょっとソウルでは考えられないというか、
昨日からぐっとなんか涼しくなったというか、寒くなりました ね、
はい、もう本当寒いぐらいで、本当はね、早くね、布団とかもね、しまってしまいたいんですけど、はい、今ねちょっと天気が悪くって、洗濯ができないじゃないですか、大きいものが。なのでね、なんかこの時期本当にちょっと微妙だなと思いながら過ごしてますけどね、はい。さて、この間ちょっとニュースになっててほうと思ったことがあったんですけど、はい、日本でもおなじみかと思うけど、辛ラーメンありますよね、即席麺ですね、
はい、
もう韓国を代表する即席麺と言っていいと思うんですけど、あれの世界での売り上げっていうのが韓国国内での売り上げを超えたらしいんですよね。韓国国内でもすごい売れてるはずですよ。
いや、もう絶対ありますよね、ほぼ家には、
いや、そうですよね。もう非常食というか、いつでも食べられるようなストックとしてね、必ずあると思うんですけど、それが韓国以上に世界で売れているっていうね。
なるほど。
辛ラーメンを製造しているのが、ノンシムっていう会社なんですけど、
はい、
ノンシムが今年に入ってから第3四半期までのこの辛ラーメンの売り上げについて、全体の売り上げが6900億ウォン。で、そのうち海外での売り上げが3700億ウォンっていうふうに発表したんですね。半分ちょっと、54% が海外での売り上げというね。
なるほどね。やっぱK-POP もそうですけども、最近なんかね、Netflixなんかで、ドラマなんかもすごくまた人気だし、
なんか韓国のものを見ることが多くなってますよね、きっと。
またそういうコンテンツにラーメンが結構登場しますからね、
なんか鍋の蓋を皿代わり、あれ本当にしますかね。
いや、しますよ。
あ、本当に、そうなんだ。
するする。
だからそれで海外で売れるっていうのもあるし、
はい、
あとコロナでその海外との行き来ができないっていう理由もきっとありますよね。
あ、そうですね。
なんか海外から人がたくさん来てる時とかは、もう韓国 の大型スーパーなんかで、
はい、
もうこういう辛ラーメンとかいっぱい買い溜めて帰るっていうのをよく見ましたけど、もうそういうのもできないしってので、お取り寄せをしてるのかな。お取り寄せというか
現地で買ってるんでしょうね。最近ね、日本でも渡韓ごっこみたいな遊びができてると言いますからね。
本当日本ではなんか韓国っぽとかそういうのが人気らしいですからね。へえと思いますけど、
はい、
で韓国食材スーパーなんかもね、日本ですごい増えてるんですよね。
やっぱ日本だと辛ラーメンのような辛さの食べ物ってあんまり多くはないかもしれないんですけども、
そうですね、なんか唐辛子辛さがそこまでないですよね。
そうですね。でも結構は海外だと、日本以外だとあったりするのかな。
大体あるような気はしますけどね。
だからやっぱ世界的にも辛さが、口に合うのかなと。韓国のが一番辛いらしいですけどね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
日本の人もね、この辛さ慣れてきてると思うんですけどね。
日本のは多分だいぶ抑えてあるとは思いますよ、辛さ。
私はね、個人的にはね、この普通の辛ラーメンよりも、辛ラーメンブラックってやつの方が、美味しいなと思いました。
もうちょっと濃厚ですよね。
辛さは別にそんな辛くないんだけど、なんか旨味があるみたいな、なんかいろいろなものが出るなと思ってましたけど、あと他にもね、海外で売れてるみたいなのが結構あるんですよね。タルゴナっていう、軽め焼きをなんかジュッと押して飴状にしたような感じの、あれが今ネットフリックスで話題のイカゲームっていうドラマに出てきて、で先月の半ばにこのドラマが配信された後に、このアマゾンとか eBay とかで、このイカゲームのシーンを、スクリーンショットして、で韓国のタルゴナ作りセットみたいな感じで売られてるんですよね。で韓国よりもだいぶ高くって、だ
い
たい2万ウォンから4万ウォンぐらいみたいなんですけど、それでも売れてるっていう。結構しますね。韓国だと本当に1万ウォンでこういうセットとか買えるのかな。なんかこういうのね、やっぱり多分インスタ用
でしょうね。
ですかね。
まあ、映えますからね。
うん。で、海外でのインスタグラムの投稿のうち、そのドラマの配信の後に、はい、ダルゴナって、DALGONA、ローマ字で書かれたハッシュタグが付けられたものが28万件あるとかって。
すごい。
うん。ってびっくりしますけどね。で、ちなみにね、このタルゴナっていうのは、韓国でも若い人の心を掴んでるみたいなんですよね。そのレトロ人気みたいなのがあったじゃないですか。はい、それで、こう、ドラマ配信後の2週間、G マーケットっていう、まあ、大手の EC サイトですよね。
はい、
でそこでタルゴナの売り上げが、まあ、前月同期比で 270% アップしたらしいです。
すごいですね。
でね、あと、この、まあ、世界向けのそのアマゾンとか eBay なんかでは、
はい、
イカゲームの衣装、うん、衣装みたいな、ジャージとか、
はいはい、
あとなんか殺す人たちの衣装とか、そういうのも売られてるんですよね。
なんかちょっと記事になってたのが、
うん、
中国ではネットフリックスが見られないはずなのに、
うんうん、
その衣装がもう売られてるってことで
売れてるみたいな、
どういうことなんだみたいなことも記事になってましたけどね。
うん、でもって今10月なんでね、ハロウィン用かみたいな、
う
ん
そ
んな話でしたけど、
ね、今年多いでしょうね、イカゲーム
そうですね、うん、この間ね、なんかイテウォンって、まあ、ハロウィンの時にものすごいことになるエリアなんですけど、
はいはいはいはい、
イテウォンに行ったらイテウォンが今イカゲーム仕様になってるんですよね。イカゲームの人形とかが置かれたりしてて、
あ、そうなんだ、
うん、すごい話題ですね。
まあ、コロナさえなかったらすごいことになってたはずですけどね、うん、イテウォン、
ね、まあでもちょっと 今年は抑え、もうちょっと抑え気味にって願いたいですけどね。
なるんですかね。
今日の一曲目です。キムユナでポムナルンカンダ、春の日は過ぎゆく。キムユナさんのポムナルンカンダ、春の日は過ぎゆくをお聞きいただきました。これ映画の春の日は過ぎゆくの曲なんですけど、
はい、
松任谷由実さんが作曲してるんですよね。
ユーミン、
うん、ユーミンが作曲して、キムユナさんが詞をつけたっていう。
あ、そうなんだ、そう、知らなかった。
そうで、なんでこの曲選んだかっていうと、うん、辛ラーメンといえばこの映画かなという。
あ、なるほどね。
そう、この春の日は過ぎゆくで、
うん、
女の子が男の子にラーメン食べていくっていうシーンがあるんですけど、うん、
も
う
国民的セリフになりましたよね。
そうそうそう、そのラーメン食べていくっていうのが、うち泊まっていくっていう意味だっていうので、だからちょっとラーメン食べていくって気軽に使うと、実は全然違う意味に受け取られることがあるかもしれな い。
最近は違うんですって。
あ、そうなの。
猫見ていかないが最近は流行ってるらしいですよ、
うん、そうなんだラーメンから猫にだんだんいろんなものにシフトしていきますね。
そうですね。
ではここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます。兵庫県の大野千鶴子さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごくね、綺麗な便箋に手書きで、うん、書いていただいて、
はい、
ね、ちょっと長かったのでね、簡単にご紹介させていただこうと思うんですけど、
はい、
日本の音楽番組で BTS のダイナマイトのステージを初めて見て、この曲が大好きになりました。現在65歳の私ですが、1977年から韓国と日本を行ったり来たりして、韓国の人と結婚して、22歳の頃に韓国語に興味を持ちました。かなり韓国と密接な人生というかね、送られてますね、
うん、
でもその頃はまさかこんなことになろうとは思いませんでした。語学堂に通ったわけではありませんが、韓国の音楽が好きでした。ボア、少女時代から、それで私の時代では、ケイウンスク、ヘウニ、チョウヨンピルなどで、今は BTS が大人気ですね、
うん、
一体何がこんなに全世界のファンを魅了しているのか知りたくて、彼らのことをチェックして、世界のビルボード1位を成し遂げた理由が分かりました。 デビュー当時事務所に資金力がないために小さなスペースに寝泊まりしながらデビュー1周年を祝った動画が感動的で涙が出ました。あれから7年、2021年は8周年のパーティーを開いていて、すごい成長ですね。ハイブ、BTS の会社ですね、
はい。
ハイブの新社屋やヒット曲の多さ、動画のヒット数の多さ、グッズ販売など歴代スターたちを追い抜く勢いの人気は、練習生時代から数々の不運を乗り越えてきたからこそ与えられた成功ですね。メンバーたちの大学を長年かけて卒業したり、アルバイト中にバイク事故に遭ったり、お姉さんが高いレッスン費を払ってくれたりと、そういうエピソードを知るたびに感動しました。そして一番心に残る言葉は、リーダーの RM さんの、僕たち7人は同じ船に乗って音楽という夢を実現するために一心同体で努力をしてきたという言葉です。大成功したのはこのためですね。ありがとうございます。お便り、本当に BTS の成功ってね、ちょっと韓国の人たちも最初びっくりしてたぐらいだと思うんですけど、いや本当そうです。
僕も最初デビューしたての頃とか、また変な名前のアイドルが出てきたなって。
名前が変だっていう、
名前が変なのと、
そう、 BTS じゃなくて防弾少年団でしたからね。そうそうそう、
なんか、パッと見なんか、パッとしなくて、なんか微妙だなと、そのうち消えるのかななんてことを僕は正直思ったんですよ。
ちょっとなんかなんていうか、見た目にビジュアルに個性のある人が少ない感じはしますね。
まあ、今見るとすごいみんなハンサムなんだけども、
そう、私もでもそれを最初に思いました。割とみんなだいたいなんかなんとなくイケメンな感じだから、ちょっと個性がみたいな。
ああなるほどね。
だから最初に顔を覚えたのって RM さんだけでしたもん。わかりやすい、
まあ独特な、
あとはなんか似たような感じで見えたんですけど、ここまでの大きなグループになってしまって、
すごいですよね。
でね、なんかこのハイブっていう彼らの所属事務所が、今年の春新社屋完成してそこに移転したじゃないですか。ああいうの見ると、そこ、この元々そのハイブってこのビッグヒットエンターテイメントって会社の頃から、
はい、
この BTS 一つが支えてきたみたいな、そういう感じがあったんで、あの社屋で、あ、これも BTS が建てたんだなみたいなのが分かりやすいですよね。ちっちゃい事務所って本当にあ、これは誰々が建てたんだなっていうのが分かりやすいというかね。でも本当に日本でも今私もこうYouTube とかでね、日本のテレビとか見たりしてるんですけど、そうすると普通にBTS の音楽が BGM で使われてたり、別に BTS の話題じゃなくても、
あ、なるほどね、
とか、あとBTS が日本のロッテのガムのコマーシャルに出てるんですよね。そういうのも流れてたりとかして、
僕もちょっと驚いたのは、僕も今となってはちびっ子たちと一緒にファンなんですけども、この前国連の、国連でちょっと何ですか、歌を歌ったわけじゃないですか、あれをちょっと見てみたいなと思って YouTube で検索しようとしたら、BTS ってこう検索したんですよね、そしたら日本語の動画が先にまず上がってきたんですよ。
はいはいはい、
でそれで見たっていうね、あ、韓国語より日本語の方が先に出てくるんだ。
BTS のは結構よくありますよ
ね。すごいですよね。
いっちゃなよ
ドットコリア、木曜日のいっちゃなよドットコリアはクリック系と題しまして、インターネットで注目の話題をご紹介していきます。
はい、今日のキーワードは報復消費というキーワードなんですけど、報復ってなんか復習してやるってやつの報復ですね、でそれの消費っていうので、どういうことかっていうと、
まあ、なんかこれも結構去年の下期とかにも出てましたよね。
そうコロナがちょっと長引いた頃にね、よく使われるようになったんですけど、言葉自体がちょっと面白いなと思って。
なんかリベンジ消費なんかとか、そういう言い方もありますけども。
こう報復ってこういう時使うのかみたいなんで、まあ、言葉の面白さもあったんですけど、
はい、
そういうので、この間、国会の企画財政委員会で、この報復消費についてのまとめみたいなのが発表されたんですよね、でどういうものにお金が使われているかっていう、でそういうので上がっていたんで、ちょっとまとめてみようかなと思います。
はい、
報復消費、どういうところにお金がいくか、だからなんかコロナとかでなかなかお金使う機会がなくなってましたよね、まあ、ある意味いいことかなとも思うんですけどそれでじゃあもともと遊ぼうと思ってたお金とか、 そうじゃなくてもとりあえず手元にあるお金をこの長いコロナ禍を超えてというか、まあ、続いている中でどういうところに行ってるかっていうのをまとめたら、ちょっとどうやらこうなんていうか、お金がどれだけあるか、富裕層なのか中間層なのかとか、うん、そういうのによってやっぱり全然違いそうだねっていう、そういう話ですね、
はい。
うん、ですごくね、売上が伸びてたのがまず、まあ、ブランド物ですよね、
うん、
高級な輸入バッグとか、はい、そういうのがこう輸入バッグとかにこう付加された消費税を見ると、こう前年比 38.1% 増だったんですよね、去年が、うん、
はい、
うん、
増えましたね。
で、あと高級時計も、6% 増えている。で、真珠も、はい、20% 近く増えていると。
へ、
こういうものって割とそれまでは海外旅行に行くときに免税店で買ってた人も多かったですよね。そういうのが海外旅行行かなくなったから、
はい、
普通に消費税がかかるような場所で買うようになって、うんうん、で増えてるってのもあるし、あと海外旅行に行こうと思ってた取ってたようなお金をじゃあどうやって使おうかってなりますよね、うん、そうしたらなんか、まあ、普段から余裕のある人はちょっといいものを買おうかみたいな、
まあ、ストレス発散としてね、
うん、そうそうそう、そういうことなんですよね、うん、だって本当にデパートとか行くと、
はい、
韓国だとまあ1階が高級ブランド並んでる、うんうん、あ、でも1階とは限らないな、まあ、
最近はね、うん、そうですね、う
ん、高級ブランド並んでたりするんですけど、
はい、
ものすごい入場制限をしていて、これって別にコロナで入場制限をしてるわけじゃなくって、うんうん、
はい、
もう人が溢れすぎてて入場制限してるんですよね、うん、
あとなんかオープンランとかしますもんね、うん
う
ん、
ええ、うん、なのでみんなものすごいブランド品を買いに来てるなっていうのは分かりますよね、すごく、うん、デパートに行ったらすぐに。で、それからあと中間層がどういうものに使ってるかっていうと、
うん、
これちょっと報復消費とは違うと思うんですけど、キャンプ用品すごく消費税の収入が上がったっていう、
やっぱコロナでキャンプなら、まあ、行けるだろうということでね、うんうん、密にならないということで、う
ん、これなんか日本でも言われてますしね、
キャンプ人口本当めちゃめちゃ増えましたよ、うんうん、僕の周りでもすごいたくさんいます、
うん、なんかあとキャンプ人口だけじゃなくって、そのキャンプっぽい感じで、
うん、
手軽に行ける飲食店みたいな、
あ
ー、うん、まあ、バーベキュー飲食店みたいな、
なるほどね、
うん、そういうところもものすごく人気ですよね。
やっぱね、うちの姉なんかも、うん、災害支援金ですよね、
うんうん、
まあ、10万円ぐらいの
給付金ね、うん、
あれを全部キャンプ用品に使ってました。あ、
そうなんだ、
うん、そういう人結構多いみたいですね。
は
あ、うん、まあ、結構なんかまとまったお金が入ってきたから、
うんうん、
じゃあ普段買いたかった用品、キャンプ用品買っちゃおうかみたいな、うんうんうん、
これからも遊べるしね、
そうそうそう、
うん、なるほどね。で、うん、中間層はそういうところに行ってるらしいと、
はい、
あと中間層とそれから困窮世帯なんかでは宝くじに行ってるっぽいという。
なるほどね。
これ景気が悪くなると宝くじが売れるっていうのは昔から言われてることじゃないですか、うん、それがまさに起こってるわけですよね。
へ
ー。で、去年の宝くじの売り上げが5兆4152億ウォンで、まあ、前年比 10% 以上増えて、で、うん、過去最大だったんですよ。
なるほど。
で、それが今年も上半期の売り上げがもうすでに去年の売り上げの半分以上来てるっていうので、
はい、
まあ、今年も最大記録だろうなというふうに見られてます。でもって、それだけじゃなくって宝くじに絡んだ詐欺とかも増えてるらしいんですね。
なるほどね、
うん、なんか宝くじ受託事業っていうのを語る詐欺だとかそういうのがあるらしくって、
はい、
でその通報件数っていうのがそれまでの大体5倍以上ぐらいになってるということらしいです、うん、こういうのやっぱり、まあ、一発逆転みたいなの狙うんですかね、どうなんでしょう。
いやでもあんまり、うん、最近ね不動産価格の高騰もすごくて、
うんうんうん、
庶民がこうなんていうんですか、
うんうん、
希望がないみたいなことを感じてる人が多いから、
うんうん、
まあ、結局は宝くじしかないよねみたいなことは僕と友達の間とかでもねよく話しますもん、
う
ん、
そうだけど当たらないじゃないですか、う
ん、いやでも誰かは当たるわけですからね、
誰かは当たるけどね、うん、自分は当たらないじゃないですか。
いやでもそれは自分にならないとは限らない、
うん、
だから買う
っていう心理ね、
う、
はい、うん、なるほどね。でもこれって宝くじ買うのって、
うん、
無駄に税金を納めてるのと同じようなことですからね。
まあまあそれは考え方によりますからね、
うんうん、
確率が0と0じゃない、うんうんうん、0.00001% とはまた違いますから。
そう、まあ夢を買うっていうの、はい。でも本当にね、たまに夢を買うのはいいなと思って、私もあの、たまに買ったりはしますよ。うん、まあ、ここ何年も買ってはないんですけど、うんうん、なんかふと思いついて、どっかあの、ちょっと遠出した時とかに、あ、買ってみようかなとか、
はいはいはい、
そういうのありましたけどね。まあ、それはそれで楽しいので、
うん、
あれなんですけど、ちょっとそっちに消費が向かうっていうのはどうかなと思いますね。
そう、買いすぎると良くないですけどね。
で、他にはなんかこういう報復消費って言われるのの他に、プチ贅沢みたいなのも、そのだからさっきの給付金、
はい、
そういうので、まあ、すごく定着してるんですよね、今。
ま
あ、去年その給付金が入った時と、あと今年給付金が入ってまたプチ贅沢が盛り上がってるみたいな、そういうので、まあ来年ね、またちょっと今年とはまたワクチンもあるんで、全然消費スタイルは変わるんじゃないかなっていうふうな予測はされてるんですけど。
そうですね、韓国ももうウィズコロナの話が出てますしね、
まあどう変わっていくのかっていう感じですね。
はい、
ここで一曲聴いてみたいと思います。岩手県の伊藤浩一郎さんから、埼玉県の松本拓也さんへのプレゼントソングです。松本拓也さん、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
ランブルフィッシュで愛ゴー。ランブルフィッシュのアイコをお聴きいただきました。
はい、
はい、あのこの曲なんですけどね、あの伊藤さんから松本さんへのプレゼントソングということで、うん、お便りいただいてるんですね。
はい、
しおりさん、ジンヒョンさん、ひまわりさん、おはようございます。
おはようございます。
10月7日は日本語放送で一番活躍しているリスナーの松本拓也さんのお誕生日です。ぜひお誕生日をお祝いしてください。松本さんには私が元気が出る曲のランブルフィッシュの I Go をプレゼント曲にしたいと思います。ということでね、
はい、
松本さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
それから伊藤さんもお便りどうもありがとうございます。ところでこのランブルフィッシュの I Go っていうのは、まあ、あのローマ字でね、 I Go、 私は行くなんですけど、
まあ、英語ですよね。
韓国語の I Go とかけているんですか？
これはでも歌詞見たところ、うん、そのようではなかったんですけども、
響きはなんかかけてるっぽい感じはしますけどね。はい、しおりさん、 K-POP インデックスで運転が苦手だと聞きました。日本では左側通行ですが、韓国では右側通行ですね。慣れた左側通行を、右側で通行するのはちょっと怖いです。それからソウルの運転の荒さを見ました。私でもソウルの運転は怖いなと思って見ていました。あの多分私あのこう日曜日の番組で、
うん、
運転というかそのこう路上での運転じゃなくって、
はい、
旅行先でカート運転したらそれさえも下手くそだったみたいな話をしたような気がするんですけど、
はい、
あの私もちょっと韓国で路上には出られないです、怖くって。
あ、
でも
なるほど、ね、
ジニョさん運転してますよね。
運転しますね。
全然怖くはない、
まあ、慣れてるから。それはね、
なんかあの本当韓国ってスピード出す人がすごく多いし、もともとねその一般道の、
はい、
スピードが、うん、まあ、日本だと多分50キロになってるとこ多いと思うんですけど、
はい、
韓国だと60キロだったじゃないですか。
うんうんうん、
でやっぱりこれスピードを出しすぎるというか危ないということで、今年から50キロに変わったんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、ソウルの都心部では
あんまり考えたことなかったですね。うん、あのナビの言われる通りに。
あ、考えたことなくスピード出しすぎてるんじゃないですか。
ナビの言うことを聞いてれるから、
うんうんうん、
まあ、それが60だったのか50だったのかは意識してなかった感じですね。
でも一応ね、あのこうスピードを下げていきましょうっていうふうにはね、うんうん、してるんですよね。まあ、それはいいと思いますけども、うん、ただやっぱりねそれでも怖いなと思うのが、私、うん、あのその自分でこっちで運転しないので、
はい、
あの路上に出ることって本当に公共交通機関でしかないんですけど、うんうん、それでも怖いことが結構ある。タクシーとかバスでも。
韓国のバスは面白いですよね、うん、よく怖いって言いますね外国の方、う
ん、なんかね韓国のバスは普通の路線バスよりも高速バスで、うん、怖かったって感じることが結構
スピード出しますよね、
うん、あの私はあの雪の日は高速バスには乗らないことにしてます、うん、あのインチョン空港に行くときとか普段は高速バス利用するんですけど、はいはい、雪が降ってたらもう早めに起きて電車で行くっていうふうにしてますね。
あ、そうですか。
ちょっとスリップしたら怖いから。
なるほどね、
うん、でもそれがねリスク管理じゃないですか、
はい、
うん、それからですね、あの伊藤浩一郎さん、お便り係の室田さんのフェイスブックに、これは誰のデスクでしょうというクイズが出されていました。ヒントがたくさん隠れていると言われていますが、綺麗なデスクでおやつもあり、くまモンのマウスパッドがあったので女性のデスクだと思います。並んでいる書物の中に KBS 日本語放送半世紀の物語がありました。一番端の席なのでチーフのひまわりさんのデスクではないでしょうか。しおりさん、ジンヒョンさん、フリーランサーの皆さんのデスクは共用のデスクを使っているのですか。ということでね、お便りありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
デスクはなんかあの、まあ、あのひまわりさん、ヘインちゃんと、あと小須田さんと、
うん、
室田さんのデスクはまあ固定であって、
そうですね、
あとプラスニュース担当者が固定になってるんですよね、
はい、
そこにあの日替わりできてみんな座って書くみたいな、うんうんうん、でもう一つあの誰の席でもないみたいなのがあって、うん、そこをフリーランサーが利用してるっていう、
はい、
で私はあのいつもこう KBS に来たらそこのデスク使わせてもらってるんですけど、
うんうん、
別にデスク使わずに録音して帰るって方も多いですからね。
そうですね、
うん、なのであの、まあ、ここ の, あの社員以外は割と曖昧な感じですね、はい。ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。今月からはドクタープリズナーというドラマで韓国語を勉強します。では今日の一言を聞いてみましょう。
확실해요확실해요확실해요
はい、今日の一言は확실해요っていうことです、はい、これもよく使いますね。
よく使いますね、
うん、これファクシレよ、これあの相手に聞いてるんですけど、
はい、
ファクシルっていうのが確実ということなんですね、
うん、
漢字で書くと、
はい、
だからかファクシラだって確実だということになるんですけど、ファクシレよっていうふうに聞くと、
うん、
なんか確実ですかってちょっとおかしいじゃないですか、
はい、
日本語にすると、
うんうん、
まあ、確かですか間違いないですかということで、まあのなんか普段使う言葉としたら、え、本当にみたいな、うんうん、そういう感じですよね。もう気軽に使うような、
驚いて本当にっていうわけじゃなくて、
うんうんうん、
ちょっとなんか疑いながら、え、それ本当だろうねっていう意味での本当、そういう意味ですね。
確かめる、本当にそれが確実かどうか確かめ、確かかどうか確かめるみたいな。
何時まで来るの、
うん、
5時までには帰る、
拍
手ねっていう、こういう感じで、
うん、絶対帰るんでしょうねみたいな
本当に来るんだろうねみたいな、
うんうん、だからなんか例えばあの私のこと好き？好きだよ。ファクシレよとはちょっとなんかおかしいような感じ。
まあ、
うん、なんか本当ですかって、本当かって聞くようなものの中の一部がファクシレよになるんですよね。
はい、
でその一部っていうのは、やっぱり意味的には間違いないかどうかを聞くと
き。そうですね。
うん、っていうことですね。
はい、
そろそろお別れの時間が近づいてきました。また来週お会いしましょう。木曜日のお相手は、
イジンヒョンと
中枝しおりでした。よろぶん。
안녕히계세요。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。